大下と申します。作家名は小滝流水と言いまして、今のお話、建築の話なんですけど、ちょうど先週日曜日にですね、これは DVD にしてあるんですが、今の建築すべてのその欺瞞性を、訴えた上でどういう建築運動をしているかと言いますと、まず台所のファン、もう建てて3年ほど経つんですけど、こうやっても当然魚とか焼いてるんですよ、フードもファンもこうやっても何もないって、それから、床にこのコンクリートとか、やりますけど、このひび割れが全くないとか、あと壁、外壁がね、今汚れないように作ってるって言いました。全く汚れない、塗り壁等ですけどね、全く汚れない。それからアレルギーの女の子もね、ちっちゃい女の子がこの辺がもうただれていたんですけど、入ってすぐにも改善してしまう。それからペットの匂いが全くしない。これ買うと1万5000円ぐらいするんですけど、そういう先ほどのバイブレーションの世界ですね、それを支配しているので、我々が今考えられないようなことがもうすでに実現しているってことですね。これは再現性があります。いろんなところで今建ててますが、同じようになっています。それは何をやっているかというんですが、やっぱりこの、バイブレーションを上手に活用しているわけですね。これは生体エネルギーという主にご存知と思うんですけども、農業を追求してきたグループなんですね。佐藤正治さんって言いますけども、その世界、農業もすごいですよ。最近発見したのは銅を金に変えてしまうっていうんです。みんな驚かないですね。農業を皆さんやってらっしゃるんで、そういう話してもね、へーで終わっちゃうんですよね。銅が金に変わるんですよ。これ大変なことなんですけども、そういうことがこういう世界はちょっとそのやっぱり組み替えをするわけですね、今のように、それでできてしまうっていう、そんなバカなっていう人はそんなバカな人生を送ってるだけのことでね、すでにそういう世界が、再現性を持って仲間がね、それをできるっていう、ただそこにも欲がない世界なんですね。やってもいいかなっていう程度の話で、私は密かにやろうかなと思ってるんですこれもよろしければお貸ししますけど、すごい時代に今入ってきてます。それから先ほどこれを渡してあるんですが、ありますか？ない方はですね、これも次のセッションと思いました。セッションはもう皆さんの話し合い、これありますよ、ここに。ここにあります。これ、どうぞ、ない方は。ざっとこれやっておきましょうか。食料自給率について、皆さんの認識とどの程度ね、実態が違うか。食料自給率を発表している国はどんな国があるでしょう。質問の第一、日本とあとどの国があるでしょう。食料自給率を発表して、国民を怯えさせている国は日本以外にどこがあります。回答、日本以外ありません。 食料自給率は日本のみが発表していますし、日本人に知らせているアメリカや外国の食料自給率は日本の 農林省が勝手に捏造をしております。いいですか。食料自給率を問題にする国はどこにもありません、日本以外は。どうしてか考えてください。日本は、いつからそんな、自給率の発表したかというと、1965年から、45年ぐらいですか、発表を始めたんですね。 それはどういう発表をしたかというと、生産額ベースという計算式なんですね。生産額で、何パーセントか。で、現在何パーセントでしょう、日本の自給率。66% です。ところが、1995年、15年前から、今度勝手に計算方法を変えちゃったんですね。私はまあその当時からなんで変えるのって思ってたんですけども、当然意味がありましてね。1995年から自給率をカロリーベースなるものに変えてしまったんですね。すごいですね。それで今 41% なぞとまあ言ってるんですがね。世界中で相手にする国はないんです。それから1983年にね、両方発表するってことにしちゃったんです。1995年からも完全にすり替えてしまったんですが、急にすり替えるとアリバイ工作がないんでね、1983年に両方発表するようにしたわけなんですね。で、この1983年というのはなぜそういうふうに発表を変えざるを得なかったかっていうと、農産物の自由化交渉、オレンジ牛肉問題ってありましたね。あれの問題があったときに、日本は、これほど食料自給率が低いんだということを国民に知らせるためにね、低いんだからいいじゃないか入れたってということなんですね。それでまあそういう意図のもとに、下げる、その今までの数字をさらに下げる計算式を編み出したんですね。編み出したんですよ。で、この方法もなかなか教えないんです。機密事項だって言ってね。なら最初から数字も発表するなっていうことなんですけども、それから1995年に完全にカロリーベースに変えた。これはなぜか。これは我々知ってますよ。ウルグアイラウンド、米等の、関税化、自由化交渉とですね、そういうもので、合意をした年ですね。関税化合意、これが1995年。だからこの年にもうやっぱり両方いってらんないと、より低い方でも今年から発表しちゃおうっていうんで、まあ勝手にそうしちゃったわけですよ。国民というのは考えない。日本国民はマインドコントロール受けて考えない。テレビ新聞で発表すると、それが自分の考えであるかのように人にね、吹聴する。なぜなら自分は勉強家で新聞をよく読んでるっていう、まあ、裏返しにもなるんですが、考えないわけですよね。だから、通り抜けるようなスッとこの見てはそれを人に発表して自分の考えとして押し付けるっていうことがあるわけですね、背景にね。そういうことで、まあ国としては自給率をどうしても低く見せるためにいろんなことをテクニックを駆使してそのようにマインドコントロールをしているんだという、これが実態です。各国の自給率なるものは農水官僚の自作自演、根拠を示せというとそれは、機密事項である。これはもう教えません。なぜってまた明日変えるかもしれないですからね。国民に一喜一憂させるために、食料自給率なるものを日本国だけが発表してるってことです。で、それが世界中それぞれ発表してる、世界標準かというとそうであるように見せかけてるだけで、日本以外はどこもそんなものは相手にしませんし、計算もしてません。もちろん式もありませんっていうことが実態なんですね。それから自給率、100% とは、まあ、最貧国は大体そういうふうになるんですね。肉も食べる発想しないし、果物もいろいろ選ぶ余裕もないしね。そうすると最低限の穀物と、最低限の、まあ、野菜があれば、それで自給率 100% になるわけですね。だから、経済大国として経済行為をしている国は、 例外なく、そういう 100% 以下になるということ、あえて計算すればですよ、いうことです。どうしてそんなことをするかというと、要するに、ここにちょっとメモしておきました。自給率が示す、数字と一般的な感性がかけ離れている。例えばスーパーに行きます。あの野菜、あの外国産どういうのもあります。野菜ほとんど国産でしょ。加工品は別ですよ。あんまりないでしょ。中国からの輸入品は日本の野菜の 10%、ですからほとんどが国産。中国からそんな輸出してません。生鮮食品ですもんね。だから、農水省が意図的に自給率を低く見せて国民に食に対する危機感を抱かせようとしているからである。ではなぜそんなことをするのか。農水省にはもうすでになすべき仕事がないからなのである。そういうことですよ。本当なんですよ。小麦を買うわけですよ。国が、民間が買ったらもっと安いんですよ。国が高くして売りつけるもんだから、これを加工して輸出できないんですよ。外国はそれ、例えば一番、小麦を輸入している国どこだと思います？イタリア。ダントツですよ。イタリアですよ。あのスパゲッティの国。小麦を輸入してスパゲッティに加工して輸出しているわけですよ。日本の 1.5 倍以上かな。アメリカだって日本の半分ぐらい小麦輸入してるんですよ。本当ですよ。それからあと日本以上にはるかに小麦を輸入してるところ、ブラジル。農業大国ですよ。イギリス。まあ、そういうふうに日本の、農業事情。じゃあ日本は今世界第何位なんですか？第5位。農業大国として第5位にあるわけですね。一番は、それは人口的にね、もうそれは中国でしょ。それからブラジルだってもう数億いますね。もうはるかに、あの人口的には人口大国ですから、これも当然上に来ますよね。あとはそうするとインドが来ますよね。それ以外はアメリカ、次が日本。じゃあロシアだって農業大国じゃないか。9位ですよ。日本はそれほど今、農産物については、多様化しており、そして生産性が高いんです。ということを我々はマインドコントロールを受けて、実態を知らしめないようにされているってことなんですね。今例えば小麦についてもそういうことですよ。勝手に民間にやらせれば同じように輸出もしてますし、もっと安くで済むし、ということになる。それから、農水省がなければ、我々も小麦作るんです。作れないように仕向けてるんです。いちいち面倒くさく、種も手に入らないですよ、というふうにしてあるわけです。なぜか農林省に仕事がないからです、という。まあ、じゃあなぜそれで仕事を作るのか。予算取れないじゃない。去年、おととし、どれぐらい予算を何倍取ったと思います？自給率高めるんだ。自給率もともと高いんだって言ってるじゃないですか。まあ、偉い予算を取って、それで自給率高めようっていうんで、その事務局を、広告会社の電通に事務局を置いて、年何回かタレント使って予算を、莫大なものをかけて電通に儲けさせてるわけですよ。そうやってマインドコントロールをしてるってことですよね。だから、 やがて飢える日本国民であるということを植え付けなきゃいけないということです。そうしないと仕事が取れない、天下り先がなくなっちゃうんですよ。それから農協もその一応仲間だから、なるべく楽をして稼げるようにしてあげなきゃいけないっていう、そのために今自給率等が発表されてるんですよ。まあ要するに自己保身的にやってるのが現在である。国民の食を守るっていう前提に、農林省は立ってませんので、だからああいうココ米をああいうふうにして利権の材料にしたりするわけですよ。バターなんかなんで統制しなきゃいけないんですか。利権の材料にしないと自分たちの仕事がなくなるんですよ。ということを踏まえて、実はこれから日本の農業はより、成長、企業としてよ、産業として、超有望な分野なんだということですね。今、7% の農家、全国の 7% 農家の 7% が日本国の農産物の、60% 以上を生産しているという、それほど効率のいい日本国の農業なんですね。一面ですよ、一面ね。私は先週日曜日、32兆部田んぼをやってる農家の団体3名でやってる、3家族でね、奥さん入れて6名でやってますけれども、32兆部まあ従ってベンツ並みのこの、田植え機に乗って私もこうやってみたんですけどね、もうこうやりながらここでこうちょちょっとした農薬が一緒にで、除草剤も一緒にこの辺からこう出てね、一度こうやってくるだけでも全部終わってしまうんですね。だから 3人で30兆分1人10兆分あたりできる、それはもう効率はいいですよね。で米がなぜ、米はもう 100% でしょ今も。でもこれ米 100% だから17年前ですか、10に差してないから、いざとなると米がなくなったでしょ。でその時に、やはり日本人には日本の米がすごいってことを植え付けなきゃいけないんで、ジャポニカ米に近いものを仕入れないで、あえてその細いねタイの米を買って皆さんに布教を買ってタイ国を怒らせてしまったんでしょ。そういうふうにこう意図的に全てやってる部分があって、だから自立して楽しまなきゃいけない。でこうやって言うと農水省けしからんって言うんですけど、いいじゃないですか、みんな食えるんだから。それで、で我々が自覚して伸び伸びしてその食えるようにしたらいいじゃないかっていう、GOP という活動で今始めたわけなんですけどね、これにこう書いてあること、実はこれできてることを書いたんじゃなくて、やらなきゃいけないことを書いたんですが、大体できちゃいましたね。できちゃいました。面白いですよ。行く先々もうね、九州は10兆部かな、たったこの、これぐらいの水、器に入った水を、田んぼのこう取水口からね、やっぱりさっきのように山の水を取るんですけど、そこにちょいっとこうその水を差し込むんですね。ちょいちょいちょいってやって3滴ほど、そうするともうあとは農薬も何もしません。でその下に諫早がありまして、ここがもう死の海でしたよね。例のいろんな門作ったりうんだんで、死の海、もう海藻も生えないっていうのが、それやり始めて3ヶ月で海藻がうわって生えましてですね、でエビがどんどん育ちまして、でその川崎さんっていう、まあ、皆さんも仲間なんで知っとかなきゃいけないんですが、川崎さんはもう娘夫婦に、農業は預けて自分は今度はエビ取り漁師になる今ね喜んでるんです。水だけです。水の質、先ほどその波動バイブレーションって意味がわからないって言いますけど、その水も10段階あるわけなんです。 スがあるようなんですが、その最高の水の準拠位置に、してしまえば、その準拠位置の一番高い位置にある水はそれより下位にある水を教育するわけですよ。だから瞬時に変わってしまうっていうね、生態に最高の水に変わってしまうし、それに触れた人間もそうなるし、なぜなら伝わってしまうから、波動ですから伝わるわけですね。でそのようにしてそのやっていくのが、このこれも全く同じ原理です。実にシンプル、ノアをどう、波長をどう使うか、これ今四隅にある、これもそうですよ、言霊の世界です。言霊の世界ね、まあ、言霊はまた別な、機会にやりますけども、50の言霊、それから残り50の言霊の運用法則、実は100じゃなくて101個なんですが、101個目の、言霊の法則があるというのは、実はここに通い詰めてからですね、近藤和子さんのこの先生のね世界なんですけど、そこで私もハッと気がついて、分かったんですけど、101番目の神がいたんですね。我々はその日本語を扱ってるっていうのは、その101通りの言霊の神々をすべてこの体内に宿し、それから、脳内にそこで活用いただき、時に音波として流してるということなんですね。言霊っていうのは決してその音声じゃありませんよ。イメージ、ここでイメージすることも形になるわけですから、それがその言霊の神々の法則、まあ、これは順番になってきますけども、要するにこれは我々が日本国のオーナーでしょってことですよ。その資本主義だの土地を誰のだの言う前に、この国は我々の私のものでしょっていう、その強烈な自覚から、プライドから入りましょうよってことなんですね。だから、遊んでる農地を、自分たちがやはりそういう土や微生物に、その親しんでね、あるいはその、恩恵を被って、それで一緒に、連帯して生きていきましょう、もうお金という前提を一旦排除しましょうということから始めたんですが、おかげさまで、農地も本当に向こう側からやってくるんですね。ここを使ってください、もちろん無料ですよっていう、あそこを開拓したらそこもどうぞ自由に、でそちらもどうぞっていうんで、今私も神奈川の葉山、そういうことになってしまいましてですね、行けば必ず大体その倍ぐらいの農地がその都度増えていくって、まあ面白いことなんですけどね。でまあその次の段階、そういうふうに、例えば山崎さん先ほど紹介ありましたけども、いろんな方が今ご自身で自分の、農地といいますか、そこを持ってですね、国枝さんもやり始めますし、岡本さんもそうですけども、今まではそのようにして今まで知らなかった農業にチャレンジしてる人、を支援しますと、年間5000の、まあ、トラストですよね、オーナー代って私言ってるんですけども、オーナーとして5000円で、それをもし、できなかったら、それはそれで買ったつもりでそれでいいですよっていうね、そういうふうにして、草の根でその拡大していこうということでやったんですが、次の段階に今日から入るっていうことだね、今度はそれぞれ、作ったものの、作ったというのは勝手にできるんですけども、それように、育ったものを彼らを一部お裾分けとしてね、お分けいただきたい。でそのお裾分けするものを考えてみたら全国にいるんですよね。九州にはいるし、四国にはいるしね、兵庫県にはいるし、というふうにこうあちこちに今あるわけですよ。すでにもう今すでにね。そこからじゃあお宅は何かその、あそこのご家族10名分。10名の方に、5000分 の, その収穫物を送っていただけませんか、これで成立しちゃうんです。当然その5000払うんですよ、事業費の方でね、仲介して払うわけです。普通は農業を自分がやったらどうやって販路を見つけるかなんですね。事業費は先に販路があるんですね、言い換えると。 オーナーという販路なんですが、今800名程度で止めてますが、丁寧にやってません。もう私が好きなことをやってるだけで、ね、どなたかにご丁寧に、もう少々お待ちくださいとか言わないでね、今できることからやってますんでっていうんでね、修復しながら なお数増やしながらやってるんですけども、今度は、販売する喜びも加えていく、他者を支援するから仲間がみんな始めたんだからそこを優先して、販売も作ろうじゃないかっていうんでね、味噌もせっかく、あちこちでも作り始めてますから、まずは自前のなんせね、大豆、自分の畑で取った、しかも古来からのね、種類3種類、まあ、欲張りに、丁寧にやれびもバラバラに巻いてね、偉い目にあったんですそれでも味噌もできちゃったんですね。でご褒美にちゃんとその50年前の味噌がね、その場に現れるというね。でこれを2日前のその、笹倉さんという直木賞作家のその自己実家なんですが、いやどうやって販売しますか、いやそれは私のものだあそこは私が今借りてるのは私のものだなんて言ってるんですけど、冗談ですよ、それは私が決めるなんて、飲みながらね、大騒ぎしてるんですけど、まあ、そうやってこう混ぜて、混ぜれば微生物の世界で、先ほどのように、水の準拠位置が必ず上位にありますんで、新しい味噌の水に働きかけてその準拠位置を高めてしまうんですね。微量であれば微量であるほど、あるほど高めるんです。入れすぎちゃダメだっていう、この水の法則、ここがまたね、この空間面白いんですよ。そうか、もうちょうど30分だから、ここで休憩で後半に入る休憩の後ですね。でこれ後で配りますけども、癒しファームっていうのはこれに似たものでできましてですね、これまた第2部でお話が大谷さんからあると思いますけども、これを葉山の、その無料で、神々からいただいた農園でですね、これの実験も始まるんですね。まあ、いろんな実験が今始まってまして、まあ、後半も面白いですよ。ここで、第1部、補足、流水分も含めて第1部終了ということで休憩に入ります。10分間休憩です。